ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、前回に引き続き真面目な話をしていこうと思うんですが、我々の会社は、日本企業のアジア新興国市場のマーケティング課題を解決するっていうのが、主業務なので、それに関連することを聞かれることが非常に多いと。でその中でやっぱりその多く聞かれるのが、どうやって強固な販売チャンネル作ればいいんですかっていうことをすごく聞かれますと。でこれを一言で説明するのってなかなか難しくて、そこにはいろんなポイントがあって、そこをこうチューニングをしていかないといけないし、なんか強固なチャンネルって一瞬で出来上がる話ではなくて、1年目で側を完成させて、2年目で中身を作って、3年目4年目でこうどんどんこうなんだろうアップグレードしていくみたいな、そういう積み重ね の業務なので、非常にその時間もかかるし、一瞬でどうこうという話じゃないですよね。ただその3つのやっぱり重要なポイントがあって、でこの3つを抑えないと強固な販売チャンネルというのは絶対にできなくて、でこの3つをしっかり抑えていく、この3つを抑えるっていうのはね、1年ちょっとぐらいで、できるんですよね。だから強固な販売チャンネルを作るっていう意味では、ある意味1年半ぐらいあれば、十分出来上がる。で一方でその強固な販売チャンネルをさらに強固にしていくのが2年目3年目4年目5年目って、この積み重ねの話なので、時間がかかると言っても1年半でできる。ただ一瞬じゃできないですよ。ここをポッてボタンを押したらこう明日からこうなります、そういう話じゃないと。でその中で重要な3つのポイントっていうのがあって、でそのことについて今日お話ししようかなというふうに思うんですけども、そのチャンネル作りって、発掘選定と契約交渉と管理育成なんですよね。ディストリビューター、いかにいいディストリビューターを、適切なディストリビューターを発掘選定するか、見つけ出して選んでいくかっていうことを、発掘は、その絶対評価で発掘をしていくんですよね。で選定っていうのは相対評価で選定していくんですけども、詳しくは後でまた話しますけども、そのとにかくいいディストリビューターを選定するっていうことが重要、決めるっていうことが重要。じゃあいいディストリビューターを決めたら、それで終わりかっていうとね、そうじゃなくて、でもね、いいディストリビューターを選べたか選べてないかによって、成功確率の強固な販売チャンネルを作れるか作れないか、つまりはシェアを上げれるか上げれないか、売り上げを上げれるか上げれないかの5割は決まると言っても過言ではないと。もうここを間違えちゃうと、基本的には時間ロスしますよね。でだって間違いに気づくのって、やっぱり確信するのって何年か後なんですよね。でそうするとやっぱり何年もの時間をロスするっていうことになるし、そのダウンサイドに行った時のダメージがでかいですよと。で一方でそのアップサイドの成功確率って5割はもうこの発掘選定で決まっちゃうっていうのが一つで、じゃあ5割をさらに高めようとする行為というのが契約交渉なんですよね。で基本的にはその契約交渉までに戦略を握るっていうことをやっぱりしっかりやらないといけない。お互い KPI を握るっていうことをやらないといけない。どういう組織体制で、どういうことをやるのか、つまりは、目標数値があって、その目標数値を達成するためのその指標は何なんですかと、KPI 何なんですかと、例えば訪問数であったりとか、B2C だったらストアカバレージと、インストアマーケットシェアって今までずっとこう言ってましたけども、分かりにくい、ややこしいって言われるんで、 1店舗あたり売り上げでいいと思うんですよね。その店頭シェアでもいいと思うんですよ。1店舗における自分の商品の占有率を店頭シェア、インストアシェアというふうに言ってますけど、僕がずっと言ってきてたインストアマーケットシェアっていうのは、そうは言ってもその1店舗における自分の自社商品のその比率よりも、その同一カテゴリーでの自社商品の比率を見るべきだから、インストアマーケットシェアって言い続けてきたんだけども、まあそこまでこだわるのってもっと後でいいん でむしろその店頭シェアというそのインストアシェアみたいなものにもこだわらずに、1店舗で自分の商品どれだけ売れたのと、セールスなんだろうな、パーストアのそのセールスの数みたいな、っていうことでも全然いいと思うんですよね。で、それを例えば設定しますと。で、じゃあそれを実現する、それを設定してもね、結局その、数値目標を設定したって、その売上目標をまず設定するじゃないですか。例えば10億やりますと。で、10億をやるためには、ストアカバレッジを5万点取る必要があります。そして1店舗あたりの売り上げは週半午後ですみたいな、ね、例えばこうあったとして、じゃあそれでゴーってスタートするんではなくて、じゃあそのストアカバレッジと週半午後をやるためにどういう組織体制をディストリビューターは、我々に提供してくれるんですかと。で、その組織でどういうことをやるんですかっていうことを客さんで詰めていくと、ああなるほどと、これだけの組織があって、これだけの人数が日々こういうことをやれば、あ、確かに言ってるストアカバレッジには行くでしょうし、インストアシェア、まあ、いわゆる1店舗あたりの売上も行くでしょうということが分かるので、そこまでを握るっていうことは契約交渉で、なんかこういうことしちゃダメですとか、こうですああですみたいな、そんなことを言ってるんじゃないんですよね。もう具体的な戦略を握ったから契約を締結するっていう話なので、契約交渉って何するかってそこをやるっていう。で、そこが結構甘いっていうのは見てきてて、日本企業の契約書は守りは完璧、攻め弱いみたいなですね、そんなところがやっぱり多いので、契約交渉してちゃんとやっていくと。で、3つ目がその契約したら終わりっていうのが多分大半の企業で、あとはもう待つのみみたいなね。で、年に何回か訪問してみたいな、そんなので売り上げ上がるわけないですよね。特にその導入期は、初年度、次年度、3年度ぐらいは。そうするとやっぱりディストリビューター管理育成しっかりしていかないといけないと。で、管理するからには市場のこと、競合のこと、戦略のこと、ディストリビューター以上に理解をしないといけないし、相手に委ねる、相手に任せるみたいな。ディストリビューターってもう完全に他者で、自分たちとは利益が相反する部分っていうのは絶対あるわけですよね。同じ目的に向かって突き進むんだけども、会社が違えばやっぱりある一定のステージに行くと、その、お互いのその利益がイコールにならないと。そうするとやっぱりこっち側で戦略しっかり握らないといけない。で、管理するためにはしっかりそれを理解しないといけないし、で、ディストリビューターを育成するっていうのは、これはまあ商品知識とか、そういう、まあ、育成もそうなんですけども、そのインセンティブをしっかりとつけていく。で、それによってそのキーマンをどういうふうに育成していけるかみたいなこともしっかりやっていかないといけない。で、まあまあ、この3つがやっぱり非常に重要ですよと。発掘選定で5割、契約交渉で、まあ、3割、で、最後の管理育成で、2割、かもしくは、まあ、発掘選定で5割、契約交渉と管理育成で 2.5 ずつぐらいの、そんな割合なので、この3つをやっぱりしっかりやっていくということを意識して、見てください。ちょっと次回以降ね、この3つをもう少し詳しくブレイクダウンしてお話をしたいなというふうに思います。はい、それでは皆さん、今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@ spidergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。